はマタイによる福音書の五章の一節から十二節までをご一緒にお聞きいたしました。でその終わりのところ十一節と十二節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。イエス様は八つの幸いな人間のありようというものをまず一般的な言い方で教えられました。しかしその八つの幸いを教えることで全て終えられたのではなくて、それに続けて今度は方向を変えて、今イエス様の御言葉に身を傾けている弟子たちに向かってお語りになります。まるで聞いている一人一人の目をじっと見ながら語りかけるように、あなた方はそうおっしゃりながら迫害のことを語りかけられます。先週も義のために迫害される人々は幸いであるというふうに迫害のことが話されていました。あの時には弟子たちに限定してその迫害のことを語りになるのではなくて、より広い範囲の人たちのことを念頭に置きながらイエス様は語っておられました。この世で迫害を受けるのは何もキリストの弟子たちとは限らないからです。しかし一般的に迫害のことを語りになるイエス様ご自身はこの時どういう状況だったのかと申しますと、まさにエルサレムの十字架に向かって進んでいかれる途中だったんです。そしてご自身が十字架におかかりになる方として、自分に従ってこようとする弟子たちがいずれきっと苦しい目に遭う日が来るに違いないということを予想しておられます。主イエスキリストに従って生きていくということはこの世では決して生易しいことではありません。その点を安易に考えてしまう人というのは、たとえ一時は弟子になることができたとしても、何らかの拍子につまずいて弟子であることをやめてしまうでしょう。イエス様はご自分に従ってこようとする弟子たちを一人一人気遣いながら、一般的な八つの幸いについて教えた後で、なおもう一言を付け加えられるんです。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。そうおっしゃるんです。しかし、このように付け加えられている言葉を聞くときに、聞いている私たちとしてはふと考えさせられるんじゃないでしょうか。どうしてキリスト者たちがこの世では迫害されたり憎まれたり苦しめられなくてはならないんでしょうか。どうしてキリスト者たちが共に扱われなければならないのでしょうか。もし私たちが本当に心の底からイエス様に従う、そういうキリスト者であるのならば、イエス様がそうであられるように、私たちもまた、自分自身誠実であろうとし、また親切であろうとし、私心に動かされるということもないようにしようとするでしょうし、社会生活においても、比較的穏やかな市民になるでしょうし、他の人たちに迷惑をかけるよりは、 もうちょっと和らいで生きようとするでしょうし、普通に考えれば有用な人間になりそうだと思うんです。そしてそういうあり方を世の中でする人であれば、これは社会では尊重され、敬われ、高く評価されるのが当然だろうと、そんなふうに思うそうです。しかし実はそうならない。どうしてか。私たちは実は決して忘れてならないことがあります。それは普段私たちが当たり前に生活しているこの世というものが、実は神様の御前にあってはすっかり逆立ちしてしまっているかのようになっているんだということです。聖書の中に語られていることによれば、この世界をお作りになったのは神様です。この世界の本当の主は神様ご自身なんです。ところが私たち人間の側はです、普通はそのことを全然知らないのが当たり前のようになっています。そして神様はこの世界の主人だというのではなくて、むしろ地上に生きている人間一人一人がこの世の主である、そんなふうに思って生活するのが当たり前のようになっているんです。私たち人間というのは多くの場合、自分の人生は自分が主人公なのだ、そのために自分の命はあるんだ、そう考えて生きてしまうんです。自分が中心できるのが当たり前だ、孤独にしてしまうと大変エゴイスティックに聞こえますけれども、しかし大方の人はごく自然に当たり前にそうだと思っています。あまりにも自分中心なのは当たり前すぎです。もはや自分が自分中心に物事を考えているんだなんてことに気づかないほどに私たちは普通過ごしています。しかし実は私たちはですね、実際にそんなふうに自分中心に生きるのが当たり前だ、自分の人生は自分のためのものなのだと思っているために、生まれつき神様と隣人と憎んだり恐れたりするような傾きを持ってしまうんです。で、どうしてか。神様という方もまた隣の人間というのも自分の思い通りにはいかない、そういう相手になるからです。で、私たちが普段暮らしているこの世の秩序というのは、そんなふうに人間が自分中心に生きるのが当たり前だ、そのことを前提にして、自分中心に生きている人同士がお互いに折り合いをつけて、ちょっとずつ妥協しながらみんなでいられるようにしよう、そういうふうな秩序ですから。ですから実はこれ、このような当たり前の秩序というのは神様の側からご覧になるとですね、これ決して永遠のものなんて言えないのでして、間に合わせの、その場しのぎと申しますか、いつもお互いに妥協しているわけですから、時にはその妥協をですね、どうしても嫌だと言って我を張ってしまうということも出てくるでしょうし、秩序がいつもどこかでほころんでいくような、そういう間に合わせの秩序でしかないし、あるいはもしかしたら無秩序でしかないのかもしれないんです。今日講読文で聞いた中では、私たちの生活というのはお互いに不幸を計り売りしているんだという言葉がありました。自分の思いで隣の人を正しく扱わないで不幸を計り売りし合っている、それが当たり前になっているんです。神様の目から見ればこの世界そうなんですけど、しかし私たちはですね、もう当然この世界の中の住民として、そう、これが当たり前だと思っていますから、むしろ私たちの社会の、あるいは私たちの日常の感覚から言うと、神などというものはですね、大変よそよそしいものに思えるんです。クリスチャンである人は、毎週礼拝をしてますけれども、この日本の国でもですね、クリスチャンじゃない人たちは、なんで神様がそんなに必要なのか分かんないという方が大勢いらっしゃるだろうと思います。神なんかいなくたって、自分たちは自分たちでやっていける。自分たちの中心の人生、自分たちの中心の社会で生きていけるし、そういうところに神様なんかいらないんじゃないか、 そう思っている人は教会の外には誠に大勢いるわけです。神様なんかよそよそしいもので、むしろ神様の支配なんていうのは煩わしく邪魔なものだ。自分たち同士で折り合いをつけて歩んでいったらいいんじゃないか。日本で初めて倫理学を提唱して和筋でするという人は、なんていうのに倫理のことをしゃべったか。人間の学というより人間の学と教えたんです。人と人とがどういうふうに折り合うべきかが倫理なんだ。日本には神様を信じるって、お一人の神様を信じるって信仰はもともとありませんから、で神様が私たちに何を望んでおられるのか、でそのことを考えるのではなくて、お互い同士がどう思うのか。例えば歩く人は右側を歩いて、車が左側を走るっていうふうにしないと、車と正面衝突してしまうでしょ。でそうならないようにちゃんとお互いどういうふうに折り合いをつけるのかということが倫理なのですよというふうに、日本ではそうなるわけです。人間同士の折り合いをつけて、人間同士がお互いにぶつからないようにやっていきさえすれば、それで自分たちは十分なのだ。それが私たち日本人の普通に考える社会なんです。でそういう人々の間に神様を真面目に信じてですね、従おうとする人がいるとどうなるか。まあ、ちょうど成功な歯車の間に砂粒が挟まった時みたいにですね、ギスギスそこに質のものが入ってきたみたいに受け取られてしまうわけです。自分たち同士で折り合いをつけていさえすればいいんだ、そう思ってお互いに噛み合って、スムーズに回っていればいいのに、そこに突然神様の支配に従うんだとか、神様の助けを信じて生きるんだとか、そういう人が入ってくると自分たちとはどうも違う感じ方や考え方の人がいる。自分たちの楽しみや面白さや、あるいは共通の考え方と違う、そういうものが入っている、そう扱われてしまう。で実際のキリスト者の生活もそんなもんだろうと思うんです。もしご家庭の中で、ご自分一人だけがキリスト者であるなんて、そういう家庭で暮らしている方の場合には、本当に身に染みてそのことはよくお分かりになるだろうと思います。例えば日曜日に家族全体とか、あるいは親戚で集まってどっか遊びに行きましょうっていうプログラムが計画されるとします。でその時に、この私だけはクリスチャンなので礼拝に行かなくてはなりません、参加しませんって言えばですね、何かの波風ないか、そこではお金少なから立ってこざるを得ないんです。あるいは若い人たちは学校に行って部活とか課外活動なんてことをなさいます。でそういう時もきっとそういうことは起こるに違いないんです。で個人的なことを言いますけど、私大学時代にですね、野球をやってたんです。で普通野球の練習試合って日曜日なんです。私は日曜日は教会の礼拝に出るから日曜日の試合に参加できませんって、そういう条件を先に言って、理解してもらった上で入部してたんです。でそれでいいって約束だったんですけれど、実際にはですね、そう分かっていてもやっぱり摩擦が生まれるんですね。試合に行くのにバット運ぶのとか、ヘルメット運ぶのとか、みんなそういう仕事を手分けしてやりますから、だからそういう時にお前はズルしていつも休んでるなとかですね、そんなことになってきます。で結局最後まで続けることはできなくてですね、上級生からお前がいるとどうも1年生の空気がおかしくなっちゃうからやめてくれと言われて、部活をやめざるを得ませんでした。しかしそういうですね、キリスト者がキリスト者として生活しようとすると、この世で摩擦が生じるということはですね、これは何も今の時代に始まったことではないんです。私たちが初めて経験していることではない。実はすでに教会の歴史の一番初めの頃からそうでした。使徒言行録の17章というところに、パウロがテサロニケの町に伝道した時の話が出てきます。でその時にパウロに反対する人たちがパウロを捕まえようとすることができなくて、腹立ちまみれにパウロの友人だったヤソンという人を捕まえて町の当局者に突き出したという記事が出てきます。使徒言行録の17章の6節のところをお読みします。新約聖書の247ページです。247ページ、 伝語録の17章の6節を読みます。こんなふうに言われたんです。しかし2人が見つからなかったので、イヤソンの数人の兄弟を町の当局者たちのところに引き立てて行って思われていた。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。イヤソンは彼らをかくまっているのです。世界中を騒がせてきた連中、キリスト者ってそういう人間だって言われてるんです。しかしそんなふうに言われることにですね、パウロは別に驚いたりしません。でなぜなら、神様抜きで生きるのが当たり前であるこの世にあっては、神様の秩序を表しながら生きるということは決して理解されないだろう。そしてまさにですね、この世の生活を脅かす不穏分子みたいに扱われることだってあり得るだろうということをパウロはよく承知してたからです。キリスト者がキリスト者として生活をするところ、このようにキリスト者として足を踏み入れるところでは、いつでも摩擦が生じ、そして対立が生まれてきます。でそうなってしまうことは実は避けがたいところがあるんです。遅かれ早かれキリスト者が不当に扱われたり迫害が起こるということが起こり得るんです。イエス様はそういうことを予想しておられたので、弟子たちに向かっていずれこの世との緊張関係が起こるということを覚悟するように今日のところで教えておられるわけです。あなたたちは私のために迫害されることがある、しかしそれは幸いなことなんだと教えられるんです。で今日のところだけではありません。イエス様は実はここだけではなくて、このマタイによる福音書を読んでると繰り返し繰り返し噛んで含めるみたいに弟子たちに迫害されるんだということを教えておられます。で例えばマタイによる福音書の10章17節から18節のところで、十二弟子を伝道に派遣なさいます。でその時こうおっしゃるんです。で新約聖書の18ページです。新約聖書の18ページ、マタイによる福音書の10章17節18節を読みします。人々を警戒しなさい。あなた方は司法行為に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。さらにこの先の22節でこうもおっしゃいます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。イエス様に本気で従おうとする人は、この世で不当に扱われたり憎まれたり悪口を言われたり手荒な扱いを受けたからといって驚くべきではない、あるいはそういう扱いをされたといって別に不平を言うべきでもないんです。むしろそうなってしまったから当たり前のことである。イエス様ご自身がすでにそのことをその身に経験しておられるんです。イエス様ご自身が実はこの地上のキリスト者たちの典型であり模範としてこの地上の生活を歩んでいかれたんです。イエス様ご自身がこの世では迫害されました。でそのことを私たちは忘れてはならないと思います。死に従う者があざけられ迫害される、それは正常なことなんです。この今読んでいる10章ないと、ごめんなさい、戻っちゃったかもしれませんが、開けている10章の24節と25節のところでイエスもこんなふうにおっしゃってます。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。私たちはイエス様のようであればいい、こういうふうに言われるんです。でまたいやこんなふうにイエスも教えておられるんですが、ヨハネによる福音書の記事だとさらに明瞭に こんなふうにイエスも教えておられます。ヨハネによる福音書を開けていますが、ヨハネによる福音書の15章、18節から19節を開いています。199ページです。199ページの上の段の左の方ですが、ヨハネによる福音書15章の18節と19節を読みします。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。そしてその先の20節のところにこう言われています。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を思ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。キリスト者がこの世で迫害される、あるいは変な目で見られたり不当に扱われる、それはもともとの理由をたどるならば、イエス様に選ばれてイエス様に従うものとされている、でそういう理由に行き着くんです。ですから実はこの迫害されるんだという言葉はですね、マタイによる福音書に戻りますけど、10章38節のところでイエス様が教えられたあの有名な言葉に行き着く重なることになるんです。19ページですけれども、マタイによる福音書の10章の18節、ごめんなさい、10章の18節じゃないですね、10章の38節です。19ページです。10章の38節と申します。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。イエス様に従う人というのは必ず十字架を背負ってイエス様に従っていくことになるんだよ。イエス様はそんな風に弟子たちに教えておられます。十字架を背負って不当に扱われ迫害を受けざるを得ないからこそ、イエス様は今日のところ弟子たちにそのことをわざわざあなた方はという言い方を取られるわけです。しかしです、聖書を今ひっくり返していろいろ聞きましたけれども、こんなふうにもはっきりとですね、イエス様から申し渡されてしまいますと、私たちとしてはやっぱりイエス様に従うということにおじけづくというところが出てくるんじゃないでしょうか。信仰を持ち続けていくってことは本当にそんなに大変なことなのかと思ったら、自分についていけるだろうかという思いが私たちの中に生まれるんじゃないでしょうか。私たちは決して超人でもないし英雄でもないし、本当に弱い弱みを引きずって生きているごく普通の当たり前の人間に過ぎないんです。イエス様に従う生活にはきっと迫害が及んでくるんだ、そう聞かされると恐れざるを得ません。不安に思わざるを得ません。そしてイエス様はそのことをよく承知しておられるので、今日のところで弟子たちがいずれ迫害を受けるんだということを教えておられる中で、こんなふうに丁寧におっしゃっておられるんです。5章の11節の言葉をお読みします。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪報を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。まあ、本当は迫害を受けるって話をなさってるんです。しかしイエス様はただですね、あなたたち迫害を受けるんだよってだけではなくて、前後にですね、罵られるんだとか、あるいは悪報を浴びせられるんだ、そういう言葉を語っておられます。つまりここで言っておられること、 それはキリスト者への迫害というのはいつもいきなりですね、その身柄を抑えるとか命を奪うとかそういう仕方でやってくるんじゃないんだということを言っているんです。それよりも前にもっと穏やかな仕方で悪口だったりあるいは、言葉の目の攻撃だったりそういう仕方で穏やかな仕方でまずあなたたちは迫害に出会うんだ、そう教えられます。ですから私たちがキリスト者として生きる上で、この目と摩擦がきっと生じるに違いない。そして、迫害を覚悟しなきゃいけないという時にですね、だからといって、もういきなりですね、自分は死ななきゃいけないんだなと思い詰めなくてもいいんです。むしろ、私たちの生活の中の迫害というのはですね、私たちの身柄にいきなり迫ってくるというのは、かなり遠くのところから起こってくる。罵るとか、悪口を言うとか、そういう仕方で生まれてくるんです。キリスト者として生活していることでですね、隣近所の人たちからあの人は変わり者だと言われる、あるいは家族の人たちからあんたいつも日曜日に教会に行ってるくせにちっともキリスト者らしくないと言われる。でそういう仕方を持って実は私たちへの迫害というのは始まってくるんです。差し当たってはですね、今笑ってらっしゃった方もおられましたけれども、きっとそういうふうに言われたことあるんだろうと思います。そのとっても穏やかな方で、その笑い事で済んじゃうくらいの話で最初はね。でも実はそういう仕方で私たちが実は迫害につながるものに出会わされるっていうのは、これは一つの神様の憐れみなんです。神様はですね、私たちが本当に信仰を問われる本番のですね、競技場みたいなところに引き出される前にですね、まず隣にあるですね、練習グラウンドみたいなところで私たちに迫害と出会うということを経験させてくださるんです。私たちには今ですね、そういう訓練の時が与えられているんです。それは実はもっと大変な本番の迫害にあっても私たちがですね、そこでびっくりしないためです。神様思いやりを持ってですね、実は私たちの弱さを助けようとしてくださる。私たちはしかしそういう神様の慈しみがあるんだと思いながら日頃のいろいろな摩擦のことを考えているかなというふうにちょっと思ったりいたします。私たちが何か自分の思い通りにならないことを言われたり嫌なことを言われたりするときにですね、自分の思いと違うから嫌だそれだけ思ってしまうのではなくて、実はキリスト者ってもっと大変なことをされたり経験させられたりすることもあり得るのかもしれないな。そのことをしかし今ここでちょっとずつ分からせていただいているのかもしれない。そんなふうに思うことだってできるかもしれないと思うんですね。さてイエスも迫害がきっとあるんだからそれに備えるんだよというふうに教えておられる中で、私たちが誠に思い抜けないことをおっしゃるんです。12節です。喜びなさい、大いに喜びなさい、そうおっしゃるんです。あなたたちは迫害をされる、異質なものとしてつまはじきにされる、なんでそれで喜べるんだろうって普通は思うと思います。でもイエスもおっしゃるんです。喜びなさい、大いに喜びなさい。なんで迫害されることが喜びにつながるのか、どうして迫害の中で喜ぶことができるとイエスもおっしゃるんだろうか。普段そんなこと思わないもんですから、言われるとちょっととっさにですねびっくりしますけど、考えてみるとやっぱりいくつかの理由があるんだろうと思います。でその一つはですね、迫害というのは確かに辛い苦しいものですけど、しかし実は迫害されるということで私たちが少なくとも正しい道に立っている、イエス様に従おうとする道に今立っているということの印だということも言えるからではないでしょうか。まあ、先週聞いたみたいに迫害されるのは世の中で必ずしもキリストじゃないだけではありません。しかし迫害されるというのは少なくともです、人々からもてはやされたりあるいは歓迎されたりすることよりはずっとですね、 イエス様に忠実に仕えているということの印である場合が多いんです。誰かでなくありがたがられたりもてはやされたり重宝もあられる、そういう状況に私たち暮らしているときは、もしかするとですね、私は本当にイエス様に従う生活を送ってないんじゃないだろうか、自分のことを改めて考えていけないかもしれません。イエス様に従う人だけが世の中に生きているわけじゃないんですから、でその人たちからもですね、あなたは本当に便利だわ、日曜日にも何でも手伝ってくれてる、でそんなふうに言われることがもしかしたらあるかもしれません。もちろん私たちはですね、かなり狡猾にこの世と折り合いをつけて生活しなきゃいけませんから、時にはですね、日曜日にいろんなこの世の行事のために礼拝を休んでそのことに付き合うという時だってないわけじゃありません。だけれども、そこでみんなが本当に良い良いって言ってくれるから自分はこれでいいんだって思ってしまうと、もしかすると私たちはですね、どっかでその世の中と迎合することの方が自分の主人みたいになってしまって、そしてイエス様に仕えて生きているという自分がどこかで息も絶えないになってしまうということがあるかもしれないということに注意しなきゃいけないと思うんです。時にはこの世と対立をし、歯に衣を着せずに物を言うことが、実はイエス様に忠実に仕えていることの真っ当な証であるということもあり得るんです。そしてその時はもちろん反発を受けて攻撃をされたり迫害されることになります。ですから、実は迫害されることが喜びの印になるんです。今の時代だけではなくて、聖書の時代、一番最初の教会の頃からそうです。使徒伝行録の5章の40節から42節のところに、迫害されて喜んでる最初の教会に対する姿が出てきます。新約聖書の223ページです。223ページ、使徒言行録の5章40節と41節をご読みします。40節から、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、前に神殿の境内や家々が絶えず教え、鞭でイエスについて福音を告げ知らせていた。ここで迫害されて鞭打たれた使徒たちが、この苦しみというのは、イエス様に自分たちが忠実に従っているその結果の苦しみなのだということを知って、喜んで耐え忍んでいる、そういう姿が出てくるんです。で、迫害を喜びなさいと教えられる理由は、それだけではなくて、2番目の理由もあると思います。それは、迫害に遭うことで、それによって、私たちが新しい交わりの一員とされるというところがあるからです。新しい交わりというのはですね、主イエス・キリストとの交わり、そしてまた神様の前に忠実に生きるように解き進めて預言者たちとの交わりです。イエス様が喜びなさいとおっしゃったこの5章の12節の後に、こんなふうに一番最後のところに言われているんです。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前で預言者たちも同じように迫害されたのである。あなたたちは迫害されることでかえって預言者の交わりに逃げられていくんだよってイエスもおっしゃるんです。イエス様のことを心で信じ、口で告白し、行動に表して生きていく人、そういう人たちはそうすることでです、実は主を信じて生きようとする兄弟姉妹たちとの交わりを本当に身近に親しく、固く経験するようになるんです。もちろん私たちは、イエスも信じていく、そのことで、友達を失うということだってあり得ます。親しいと思ってた人たちが、だんだん遠ざかっていってしまった。キリスト者となってしまったら、 今までの付き合いが敬遠されるようになって、自分がいつの間にか疎まれるようになる、そういう辛い思いをすることだって私たちはあります。しかしです、考えてみるとそういう付き合いってのはもともとそういうわべらべのものだったということも言えるんです。相手にとって自分が都合がいい、相手に合わせることができる自分だったから付き合ってくれていたのであって、相手が本当にこの自分を受け入れてどこまでも付き合おうとしてたわけじゃないんです。同じような趣味で同じような生活ができるからたまたまそこに一緒にいたわけです。だけどキリスト者っていうのはですね、そうされても孤独にならないんです。どうしてか、信仰による兄弟姉妹の交わりが与えられるからです。私たちは本当にこの世でですね、人間の結びつきっていうのが確かであると思ってたけれど、それが儚いものなんだなって思って辛い思いをすることがありますけれど、しかしそれよりも確かに本当にその一人一人を尊重してお互いを受け入れる交わりっていうのがあるんです。信仰の交わりっていうのは信仰のために失われる交わりにはるかに勝っていると私は思います。それですからイエス様はですね、喜びなさい、大いに喜びなさいってそうおっしゃるんです。どんなにあなたが大変な目にあっても、どんなにあなたが辛い目にあっても、決してあなたを見捨てることのない交わりがあなたにはもたらされるんだから、あなたはその中に受け止められて、みんなで一緒に神様のもとで生きるうちになっていくんだから、あなたは喜んでいいんだ、イエスもおっしゃるんです。そしてさらに第3番目の理由もあります。これも実はイエス様が12節でおっしゃっておられることですけれど、天には大きな報いがあるということです。私たちがこの地上で悪口を言われたり迫害を経験する、辛い思いをするときに、実はそれに耐えるということはもはや人間技ではできないんです。実際に信仰のせいでですね、苦しめられたり虐げられたという経験を持つ方はですね、おそらくみんな幾度におっしゃいます。それは何を言うかというとですね、自分が大変な目に辛い目に遭いながらも、それでも信仰を捨てずに終えたのは、これは自分の神様への思いが強かったなんてことじゃないんです。そうではなくて、自分は本当に不安だったし恐れていっぱいだったけれども、しかし神様の方がその戦いの中でこの私をしっかり支えて掴んでいてくださった。だから私は神様のことを知らなかったイエス様抜きに生きるっていう、そういうふうなことをしたせいに済んだんですって、そういうふうに言うに違いないんです。私たちが実際に迫害の中に置かれるとき、信仰生活を否定されて、そのために辛い目に遭わなきゃいけないときに、そこで私たちが経験することは何なのか、見えないで本当にそこで経験するとすればですね、そこで私たちが経験させられるのは、人間ってなんてひどいんだということと同時にですね、神様ってなんて自分を支えてくださるんだろうかということです。天に蓄えられている神様の恵みの富ってなんて大きいんだ、この私はとても自分の力で迫害になんか耐えられると思ってなかった、もう脅かされたらすぐにでも自分はくじけちゃうんじゃないか、そんな風に思っていたけれども、しかし実際に信仰者として生きてみたら、そんなことはなかった。自分が本当にフラフラして心配になって、もう心細くてしょうがない時に、神様がいつも御言葉を持ってこの私を支えてくださったし、また信仰者の交わりが祈りを持って、あるいは本当に温かな言葉を持って、場合によっては手を持って、この傷ついて辛い目に遭っている私を支えてくれていた、そういうことを経験するんです。それゆえに喜びなさい、大いに喜びなさい、そういうふうにイエスも教えられています。私たちがイエスを信じるそのために失うもの、それは実は神様の永遠の層のもとでは国のほどのものではないんです。人間の目に失われた損失と思えるものは、実は天においてはかえって益となります。迫害に出会わされる、その苦しみを経験する、 その時に私たちそういう生活の中で知らされるんです。この私というのは虚しく過ぎ去って合唱連行を繰り返していつの間にか滅んでいってしまう、そういうものによって自分支えられてるんじゃないんだ。そうじゃなくて永遠の神様がこの私を覚えてくださって、イエス様がいつも私を支えてくださって慰め励ましてくださって生かしてくださる、そういう生きたキリストの体のある交わりにこの地に確かに存在するんだ。私はその中で確かにこの交わりの中に抱かれ支えられ持ち運ばれているんだ。ですから天に宝を積むようになるんだ。この天に宝を積むっていうのは世間一般で揶揄されるような虚しいことでは絶対にありません。ここで言われている天というのはこれ天国そのものです。天国こそが私たちの報いなのだと教えられています。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、そう言われているのはですね、この天というのは人間がどこかで思い描いている仮想空間とか仮想現実じゃありません。まさしく神様が支配しておられ私たちのために取っては来られる、そういう領域です。そして神様がそこから精霊を送ってくださって地上で迫害され苦しめられている私たちに実は天国の前味をこの地上の生活の中で味わわせてくださるんです。そして最後のことを申し上げますけど、迫害に遭いながらもそれが喜びの源になるということはこれ普通の理屈だと起こり得ないことなんです。普通に考えて私たちは辛い目に遭わせたら辛いって思うのが当たり前なんです。ところがキリスト者の生活の中でまさしくですね、辛い目に遭わせたら辛いだけっていうんじゃない、別のことが実際に起こるんです。神様はこの私をここでなお持ち運んでくださっている、神様の平安のうちにこの私をかくまってくださっている。地上の戦いって本当に厳しいけれど辛いけれど、しかしそれでも私は神様の真実な平安に守られている、そういうことが普通に考えたら起こりそうにないことが実際に起こるんです。どうしてしかそうなるんでしょうか。ペトロの手紙第1の4章の12節から14節にかけてその秘密が解き明かされています。第1ペトロの4章の12節以下をお聞きします。433ページです。433ページ、ペトロの手紙1、4章の12節から14節までをお読みいたします。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚きやしんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。迫害の中に喜びが生まれるその理由っていうのは、聖霊が天から私たちを訪れてくるからなんだっていうんです。聖霊が私たちを訪れてくださることで私たちは迫害の中になって普通なら悲しみや辛さに覆われてしまいそうなところで喜びを経験するようになるんです。そしてそういうキリスト者の姿というのは本当に聖書の中になるところにあるんです。例えば、もう開くの大変でしょうか、開きませんけれど、使徒言行録でフィリピの町に伝道したパウロとシラスがですね、誤解をされて捕らえられ鞭打たれてしまう、そして傷の手当てもされないまま牢屋に放り込まれるということがあります。でその晩パウロとシラスはどんなだったか、自分たちが伝えようとした福音がうまく伝わらなくてがっかりして、そしてしょげて、傷が痛いてて泣いてたか、そんなことないんです。 神様のことを賛美していたんだ、そして祈っていたんだって書いてあります。しかしまさにそれはです、教会生活としている私たち自身の姿なんだろうというふうに思うのです。私たちもこの地上の生活の中で自分が与えられている信仰をですね、愛する人たちや隣の人たちに伝えたいと思って何とか伝えようとして、なかなか伝えられないもどかしさというのを覚える時があるかもしれません。本当にこの信仰を手渡したい、この人に受け取ってもらいたいと願っているのに、そうならなくてですね、うまくいかないなと思ってがっかりするということがあるかもしれません。しかし私たちその時にもうダメだ、すっかり落ち込んで絶望して悲しんで泣いて、もうこんなのダメだと思ってるでしょうか。多分そうじゃないです。私たちはそういう時になお祈りをしてですね、私の力は本当に乏しいもので、どういうふうにこの相手に伝えていいかわからないけれど、しかし神様どうかこの人にもイエスを信じる信仰を知らせてください、どうかこの方はイエス様に伴われて生きることができますように、そうお祈りをするんじゃないでしょうか。そしてまた希望を持って次の日にその人と一緒に生きていこうとするんじゃないでしょうか。私たちキリスト者の姿というのは、実は今に至るまで聖書の中に語られているキリスト者の姿と同じなんです。迫害を受け理解されず苦しみの中に置かれても、あなたもまさにそのところで心から感謝し、神様を賛美し、祈って生活していくことがおできになります。聖霊が私たち一人一人訪れてくださいます。そしてあなたの信仰を励ましてくださるのです。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上で本当にしばしば信仰を伝えたいと願いながらも伝えることができず、かえって振り返してもらえないために辛い思いや悲しい思いをすることがあります。理解をしてくれない人たちから変わり者のように言われ、そしてまた私たちの行動を受け入れてもらえないために摩擦を起こし衝突し、そして自分の願っていることができないことすらあることを思います。しかしあなたはそのような生活を通して、確かに主が私たちに伴い私たちを支え、そのところで生かしてくださることをお示しくださいます。どうか私たちが聖書に語られている教会の姿に慰められ勇気づけられながら、あなたが今の時代にも共に歩んでくださる、そのことを信じ聖霊に励まされて、この地上の旅路を続けることができますようにお導きください。試練の中に置かれ迫害を受けるときに、どうか主が言われたように喜びを持って感謝してこの地上の生活をたどっていくことができますようにお導きください。どうか私たちが理解されるよりも自分がこの社会を理解し、そして使えるものとしての在り方を心を込めて行うことができますように、あなたがそのような幸いな働き人、使い人としての在り方を私たち一人一人に取らせてくださいますようにお願いいたします。ここに私たちが抱えているそれぞれの生活の中で本当に困難な、自分の力では動かしがたく思えるような大きな困難や問題がたくさん置かれていることを思います。しかしどうかそのような時にも私たちが御言葉によって落ち着きを与えられ、今日なすべき自分の務めを示されて、この現実の中で一つ一つ使えるべき技に使えることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを祝いの下げいたします。
はい、賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌21の499番。